はい、それでは始めましょうかね、はい、56ページの2行目からですね、それから57ページの 1行目まで、ですね、ちょっとダイジェストみたいに短い御所ですけども、一つずつね、やっていこうと思います。あ、それからあれです、ある人からアドバイスがあって、YouTube にね、動画なんかできないから自分で話して自分で動画を撮るってことできないし、こうやって説法の姿を動画に撮っても何も面白くないから、だから YouTube に静止画像で、それで今までそのホームページのホームページからの説法の録音を流してたんですけど、 YouTube の方にそのこれからちょっといくつか大事な説法だけは YouTube の方に出して、それでホームページの方のこの何ていうのかね、その、こうリンクさせて、それでヒットしやすいようにしようと思って、そういうふうに今このお意識の説法だけ1個載せたんですけど、そういうふうにちょっとねみんなの耳に触れやすいように していこうかなと思ってやってみました、ね。はい、じゃあ最初のところね、東大義書、肖像2000年の国王大臣よりも末法の否認は尊貴なりと、権力者というのはですね、やっぱり自分の力とか財力とか武力とかそういうようなものがその一番大事っていうか、そういうものでその国をこの治めていこうというふうに考えるわけなんですね。ですからこの宗教っていうものとその権力者っていうものはそのこう矛盾するっていうか、こう敵対関係になってしまうっていう部分がこのあるわけですよね。宗教者はその国の王様よりもその仏様の方が大事だっていうような感覚っていうものを持ってますので、その国王であってもそれがもう完璧なその絶対者っていうふうに考えない。で、国王は自分が絶対者っていうふうにそのみんなに見てもらいたいというふうに考えますから、どうしてもそこで矛盾してしまうということになるんですね。だから国王は自分を中心に考えますので、どれだけ信仰をしていたとしても、その信仰の教えというものに自分が引きずられてその国を治めるというよりも、自分の考え方、自分の力でその国を治めようという考え方を持つわけですよね。だから自分が中心というその感覚を持ちます。だからそういうその王様っていうのはなかなかその純粋な気持ちでその信仰するということができないと。南無法蓮華経の法っていうものをその素直な気持ちでその信仰するということがなかなかできないので、大聖人様は国王よりもその一般の奴隷のように扱われているような、そういう世の中から見ればその不幸なこの人の方がこの素直に この南無法蓮華経の法というものをこの信ずることができる、受け入れることができると。だからそういう人の方が要するにこの仏法の上から言えば尊いんだということを言うわけですね。だから国の王様は自分のこの自由にこの国を動かせるように思うけども、公の人間としてなかなか自分の自由自在にこの振る舞うということがそれは難しいと。一般の人たちは自分のこの意思で自分の気持ちでこの法というものを信ずるということがこのできると。だから我々は一般の人たちはそういうその地位の高い人の方がその幸せに感じるかも分からないけれども、逆にそういう人たちはその不幸の部類にこの入るんだということを言うわけなんですね。だから大聖人様はもし日本国の位を譲らぬと、お前が日本の王様になってくれというふうに言われても、この法華経の信仰というものをこの自分はやめる気も捨てる気もそのありませんと。また父母の首をはねんと、もしこの法華経の信仰をしないんだったならば父や母の首を目の前でその切って殺すぞというふうに脅されたとしても、この法華経の信仰というものをこの貫くということをこのやめませんと。でそれほど親の命、自分の命、そういうものよりもこの南無法蓮華経の法ということはその私たちの命の根本を説いているわけだから、私たちの命よりもこの大切な教えというものがこの示されているんだと。どんだけ甘い言葉をかけられても、国の王様になってくれって甘い言葉をかけられたとしても、また父母の首を切るぞって脅されたとしても、この南無法蓮華経のこの法というものを自分のその意思心によって自分はこの捨てるっていうことはしないということをこの御書の中に示されているんですけれども、そういう意味のこの自由というものは一般の庶民しか得られないと。国の王様はそういう自由というものをこの持つことができないと。だから王様や大臣よりもそういう虐げられるそういう立場のこの人間の方が尊いんだということをこのまあここで断言をこのしているわけなんですね。でその次のところ、すべからく心を一つにして南無法蓮華経と我も唱え他をも進めんのみこそ根性忍戒の思い出なるべきと。我も唱え他をも進めんのみこそというのは事業を受けたということですよね。事業を受けた、自分が行じて他人にこの法をこの伝えると、この南無法蓮華経の法を信じた方がいいですよというふうに伝える、これがこの大聖人の言われるところのこの釈伏ということなんですね。釈伏だから自分だけやって自分だけ良ければいいと、やりたくない人はやらなくていいというんじゃなくて、もちろんやるやらないはその人がその人の心で決めて、その人が実行するかどうかということはその人が決めることですから、誰も強制するということはそのできないんですけども、やった方がいいよというところまでは その周りのものはそこまではその関わることができるということですよね。例えば子供がこの嫌いな食べ物があると、食べた方がいいよと、この食べ物にはこういう栄養があるから食べるといいよと、そういうものを嫌ってばっかりそのいない方がいいよということを、その手を変え品を変え、その親はその子供にこのそのことを食べるようにこの言います。でその言葉を聞いて、ああ自分のために言ってくれてんだなと思って、じゃあちょっと食べてみようかな、チャレンジしてみようかなっていうふうにその子供がなるか、それでも絶対に食べないっていうふうになるか、食べる食べないはその人が決めることですけれども、食べた方がいいんだっていうことをこの進めるまでは、要するにその周りのものがこのしなきゃいけないということになりますね。ああこの子はもう食べないんだからって、一回その嫌って食べなかっただけで、ああもう出さなきゃいいんだというふうにもうそこで終わってしまうというのではなくして、2回3回とこれは食べた方がいいよというふうにこの伝えると。だから自分だけやっていればいいと、自分だけ良ければいいという信仰ではなくして、このことを子供や孫や友達や親や自分の縁する大切な人にこの伝えていくということを、その私たちはこの大事にしていかなきゃいけないということなんですね。根性忍耐の思い出なるべきということは、私たちがこの世の中にその生まれてきた、そういうその本当のこの意味っていうのは、私たちの命の根本っていうものを説いているところのこの南無妙法蓮華経の法というものに出会って、南無妙法蓮華経の法というものを信じて南無妙法蓮華経のお題目を唱えるということのために、その私たちは人間として生まれてこなければならなかったんだと。トンボや蝶々やミミズでは自分の手を合わせて南無妙法蓮華経って唱えるということはできないわけですから、ですからせっかく人間に生まれてきてもですね、そのあれが食べたい、これが食べたい、あれが欲しい、これが欲しい、あの人と付き合いたい、この人が憎い、こんだけのお金を貯めた、こういう大学に入った、こういう会社に入ったっていう、それも努力として大事なことですけれども、そういうことのためにその私たちはその人間として生まれてきたんじゃないんだと。どんなに国を動かすような政治家になって、どれだけ立派な家柄に生まれて、どれだけいい生活をして、どれだけその稼いで、どれだけ立派な肩書きを持っていても、死ぬ瞬間に本当に自分のこの人生っていうものが、自分のこの得てきたものを、この自分の体が弱っていくことによって全部手放さなければそのいけなくなると。そうなった時に、全部手放した時に、じゃあ自分の人生っていうものは何だったのかなと、自分はこういうものを全部脱ぎ捨てた時に何が残るのかなというふうに考えた時に、日蓮大聖人は最後に残るのは南無妙法蓮華経しかないんだというふうにこの示されているわけなんですね。だから根性忍耐の思い出になるっていうものは、お金でも肩書きでも権力でも財力でも何でもない、南無妙法蓮華経、そういうものに左右されない南無妙法蓮華経の、私たちの命の根本っていうものを説いているところの真実の南無妙法蓮華経の法っていうものしかないんだということに、私たちは死ぬ瞬間だけじゃなくて、元気で生きている時にもそういうことを感じることのできる生き方っていうものを、 このしていかなければこのいけないんだと。だからこの法を伝えればみんな嫌がるし怒るし、またその人間としての関係が危うくなることもいっぱいありますけれども、でもやっぱりそのことを恐れてそのこと、この南無妙法蓮華経の法というものを伝えないというんじゃなくて、この南無妙法蓮華経の法というものをこの伝えるということ、それがその大事なんだということをこの大聖人様がここにこの示されているわけなんですね。でその次に、立正安国論、創用機微に伏して万流を渡り碧羅小島にかかって先人を述ぶとですね。創用っていうのは、創用っていう字で分かるように青梅のことですね。青梅、普通のこの家のハエっていうのはですね、青くないんですけども、青梅は玉虫色みたいに青いような緑のようなこの頭の後ろの背中がなんか綺麗にピカピカこの光ってますよね。で普通家には青梅はいないんですけども、牛を飼ってるところとか馬を飼ってるところとかですね、そういうところにはその動物がいるところには青梅がこのいるんですよね。なんで動物がいるところに青梅がいるのか分かんないんですけども、家の灰とは全然違うこの灰ですよね。だからまあこの動きもね、こう体も大きいし、から動きも速いですよね。ものすごい勢いで飛びますよね。だけど所詮ハエですからね。だからその牛を飼ってるその牛舎とか馬を飼ってる厩舎とか、そういうところを中心にその生活をして生きてるわけですよね。だからそんなに千里も万里も先にその青梅がこの移動するなんていうようなことはないわけですよね。そこで生まれてそのそこで死ぬということなんですよね。それでこの機微っていうのはですね、この千里万里を走るっていうこの馬のこの尻尾ですよね。尻尾、この尻尾、この尻尾にですね、この青梅がこの取り付くとですね、このしがみつくと、そうすると馬が千里も万里もこの走ってくれますから、だからこの青梅は自分で千里万里を飛ぶということはできないんだけども、ここにしがみついてるだけで千里万里のその距離をこの移動することができるということなんですね。だから馬が妙法で、それでここについている青梅が我々凡夫ということなんですね。だから我々凡夫はただの凡夫で何も力はないかも分かんないけども、この南無妙法蓮華経のこの仏になることができるというこの法、先ほど言ったところの命の根本というものを説いているところの法というものにを私たちが信じて、それにこの一体になるつくことによって万里をこの動くことができると、行動することができると、この万里の他の要するに世界をこの知ることができるんだと。自分にその能力がなくても この南無妙法蓮華経の法というものと一つになった時に仏になることができるということを僧要を機微に付して万里を渡りというふうにこの示されるわけですよね。でそれと同じ例えでもう一つ同じ今度は違うこの内容で、ヘキラっていうのはですね、この緑色のこのツタカズラ、もう枯れたようなこのこう引っ張ったらプチッと切れてしまうようなそのツタじゃなくて、もうちゃんとこの生きてる。だけどツタですから自分でこの一本の木みたいにその大きく茂るというようなことはこのできないと。だからここに大きな松があって、それでそれにこの自分で立つことができないところのこの青いツタがこういうふうにその絡んでって、それで先人の谷底までこの大きな松にかかって、根元がかかっていれば、このツタの先が先人の谷底まで伸びることができると。自分にツタですから、この細いこのあれですからね、だから自分に自分だけ自分の力だけでは先人の谷底にまでこの自分の先を伸ばしていくということはできないけども、ここの最初にもう本当にこの太いものすごい根を張ったところのこの松ですね、それにその巻きついておけば、そのツタの一番最初のところがしっかりしていれば、先人でもその先でも要するにこの伸ばして、その先人の先の景色を見ることができるということですね。これも松が妙法ですね。ツタが自分の力では行くことのできないところまで行くことができるということで、ツタが我々凡夫ということですよね。根元がしっかりしていれば、根元に南無妙法蓮華経の法というものがこの信じられていれば、私たちはこの南無妙法蓮華経の法によって仏になることができると。自分の力では仏になれないと。自分の力っていうのは迷いっていうものを持った凡夫の力でしかないということですよね。凡夫の力、凡夫の中に仏の命が備わっているということを南無妙法蓮華経は説いてますから、そのことに目覚めることができれば、私たちは仏になることができるんだということ。それをこの大切な立正安国論の中に、僧要機微に付して万里を渡り、碧羅照燈にかかって先人を述ぶというふうにこの示されているわけなんですね。だからこの法華経の教え、以前の教えっていうものは、我々のような迷いを持った凡夫は仏にはなれないということをずっとこの言われ続けて、そして法華経を生きて初めて誰にも仏の命が備わっていて、誰でも仏になることができる、その鍵は信ずるということだということが法華経で初めてこの解き出されると。そのことを大聖人は立正安国論に言葉を変えて、僧要機微に付して万里を渡り、碧羅照燈にかかって先人を述ぶというふうにこの示されているわけなんですね。その次に見護法防書、それ仏法を広めんと思わん者は必ず語義を損して消防を広むべし。語義とは、一には教、二には気、 三には時、四には国、五には仏法ルフの戦後なりというふうにこのあってですね、五義っていうのはですね、この仏法の基本根本ということですね。仏法の根本ですね、狂気自国、仏法ルフの前後ですね。教えは南無法蓮華経の法華経ということになりますですね。それで基本は何かというと、この時は末法ですから、お釈迦さんが亡くなってから2000年過ぎた、お釈迦さんから一番遠い時代ということですね。ということは末法は主張がアラボンブだと、もう仏が世の中にいるなんていうこと、仏になることができるなんていうことは信じようともしないし、そういうことをその笑ってこのちゃらかすような、そういう人間ばっかりのこの集まりがこのアラボンブということですね。あなたも仏になれることができるんですよって、ねえにくだらないこと言ってんだっていうような、そういう人たちの集まり、そういう既婚、そういう考え方、そういう思考の持ち主の塊、これを既婚と言うんですね。国は日本、これはインド、中国、日本というふうにこの仏法というものが渡ってきて、その時代ですから日本は東のこの隅っこのふんづまりですから、だからこっから要するによその国に渡っていくっていうところはないわけですよね。吹き溜まりみたいになってるわけです。だからこの日本っていうものがもう東の限りの国ということになります。限りの国だから、今は地球が丸くて日本からアメリカ行ったりインド行ったり、アフリカ行ったりということができますけども、その当時は要するにもうここが東のこの外れだけど、うまいことを言いましたよね、あの聖徳太子の時代に、この日本は非いずる国だと、その東の中国のインド中国の人は日本は東の隅っこのこの国だというふうに表現したんですけども、日本人は自分たちは太陽の出る国の人間なんだというふうにこの言ったわけですよね。ああ、ものは言いようだなというふうにその思うんですけど、だから日本は朝鮮よりも東にありますけども、朝鮮という言葉も同じですよね。朝鮮も自分たちの国は太陽がこの昇る国だと、だから朝鮮やかっていうふうに書いて朝鮮という言葉がこの国の名前としてこの付けられているわけなんですよね。日本は火の元と、だからこう相通じるこの名前になっているわけですよね。名前になっている。で仏法はもうここで要するにもうストップしてしまうということですよね。だけどインドに生まれたお釈迦さんが説いた教えが中国日本というふうに渡ってきて、お酒じゃないですけども熟していく、仏法というものがどういうもんでなきゃいけないのかと いうことがどんどんどんどんたくさんの人に伝わって、そして仏法というものはこうあるべきものなんだということが、このきちっと整っていくということですよね。それはいつも言うように、一切衆生成仏ということなんです。一切衆生成仏、一切の人が仏になることができなければ、それは仏教として意味がないということなんですね。それから仏法の仏法ルフの前後っていうのは、前にどういう教えが、この仏教の中でも低い教えから高い教えまでありますから、前にどういう教えが広まっていたか、とこの教えっていうものが、前の教えがあって、階段を上るみたいに一段一段順番に上っていかなきゃいけない。だから一番低い教えから一番高い教えにポンと行くってわけにはいかないということなんですね。だから前の教えが何だったかということを理解しなきゃいけないということなんですね。もし阿弥陀如来を信仰するところの南無阿弥陀仏の人に、この南無法蓮華経の話をするときと、禅宗の人に南無法蓮華経の信仰の話をするときっていうのは、同じパターンでは伝わらないということになります。だからその宗教っていうものが何を説いてるのかということを分かった上で、この南無法蓮華経はそうじゃなくてこうなんですよとですね。阿弥陀如来に全てお任せしますっていう人に対しては、全部を任していいんですか、なんでいいんですか、任した後阿弥陀如来は私たちにどうしてくれるんですかと、南無法蓮華経の法は自分たちの命に備わっているこの命であって、仏の命であって、全部仏様にお任せしますっていう、そういう教えとは違うんですよということをきちっとこの言わなきゃいけないんですよね。相手がどういう信仰してるのか、相手が信仰というものに対してどういう考え方を持っているのかということを分かった上で、この伝えなければ伝わらないということになりますよね。それは1年生の次は2年生、2年生の次は3年生というふうに、その徐々にこの難しい学問というものをこの教えていかなきゃいけないのに、いきなり最初から難しい教えっていうものを教えても、その生徒は混乱するだけで全く学力をつけるということができなくなってしまうということなんですね。これを語義1,2,3,4,5、この5つを語義として、要するにそれを基本根本として、そしてこの法というものをこの広めていかなきゃいけない、伝えていかなきゃいけないということなんですよね。だから創価学会のように、あんたやんなかったら罰が当たるぞとか、あんたやんなかったら3年以内に病気になって死ぬぞとかいうふうに、その脅したり、また新人したらあんたに商売の方を融通してあげるからっていうふうにして、その透かしてみたりというようなことで、そのこの信仰というものをさせようと、正しいことだからそういうことをしてもいいんだということを平気で創価学会の人たちはやってきたんですけども、それはこの仏法を伝えるということにはならないということなんですね。南無法蓮華経の教えがどういうもので、そして私たちは末法の本当に仏の教えというものからもう長い時間外れた、そういう仏の存在も法の存在も信じるということができなくなっている、そういう衆生なんだということと、それから末法というお釈迦さんが亡くなって2000年という一番遠いところに、遠いところの時代に私たちが生きているということと、それから仏法の一番 どん詰まりの日本というところに私たちが生きているということ、そういうことを踏まえてこの南無妙法蓮華経の法というものをこの伝えるということがその本当の釈福なんだということなんですよね。だからそれを私たちはその頭がいいとか悪いとかそういうこと関係なしにこの大事にしていかなきゃいけない、この丁寧にきめ細かくその人を、その人のことを思ってこの法というものを伝えていかなきゃいけないということなんですね。その次に、月は西より出でて東を照らし、日は東より出でて西を照らす、仏法もまたもって格のごとし、肖像には西より東に向かい、末法には東より西に行くというんですね。釈尊を太陽と考えて、その光が行き渡った時、釈尊の国においても釈尊の真の教えはなくなってしまうと。インド、中国、日本と渡った仏法の真理、南無妙法蓮華経が釈尊に代わって太陽とし、真の恵方不恵人の法として仏法の出発した国を照らす。つまりインド、中国、日本っていうふうに渡ってきたのはですね、お釈迦さんの仏を中心にした教えなんですね。お釈迦さんがこういうふうに説きましたっていう教えがこの日本に伝わってきたね。で、日本へ来て大聖人様は、じゃあ仏を本尊にして拝む、仏像にして拝むっていうことがこのインドから伝わってきたけども、仏が悟った法、これが仏の中身だと。だからお釈迦さんを拝んでるんじゃなくて、お釈迦さんが悟った法であるこの南無妙法蓮華経の法というものを本尊として信仰しなかったらいけないんだと。だからお釈迦さんの教えという、この太陽の教えっていう、太陽がずっとこっちを照らしてきたように思うけども、このお釈迦さん、仏を中心にした教えっていうのは月だとね。西から東に、西に登って東を照らしてやってきた月の教えだと。今度はここのどん詰まりまで来て、仏法の根本、仏法の本質は何ですか？法だと。法というものが今度は日本、中国、インドっていうものに向かって帰っていかなきゃいけないんだと。東から西へ、これは太陽の教えだとね。月は太陽の光をもらって照ってるわけだから、太陽があってこその月だから、だから太陽の教えで東から西を照らしていく、そういうふうに、つまりこの大聖人の時代、大聖人だけじゃないですけども、昔の時代っていうのは日本、中国、インドっていうだけの世界観なんだよね。アフリカがあるとかヨーロッパがあるとかいうような考え方は全くありませんから。だからこの世界の中でインド、中国、日本っていうふうに渡ってきた仏法が、今度は日本、中国、インドっていうふうに、今度は太陽の教えとしてこの照らしていかなきゃいけないんだ。仏様の中身は何なんだということ。そのことを、要するに、月は西より出て東を照らし、日は東より出て西を照らす、仏法もまたもって格のごとし、肖像には西より東に向かい、末法には東より西に行くと。このインド、中国、日本という時に、消防時代千年、増防時代千年という2000年が過ぎてきて、ね、今度はこの日本から今度はインドに向かって、もう今世界観は日本、中国、インドじゃないですから、 全部の神羅万象のこの地球だけじゃなくてね、地球に住んでいる人間だけじゃなくて全部の命にこの南無妙法蓮華経の縁というものが結ばれていかなきゃいけないということをこの大聖人様はこの示されたわけなんですね。だから大聖人は自分はただ何々宗というそういう宗派の開祖にもまたお釈迦さんの流れを組む末裔でも私はないと。私が説いた教えは全ての教えの根本をなす教えだから、だから何々宗って旗揚げのために私はやってるんじゃないんだということをこの大聖人様がこの断言されたのはそういうことなんですね。自分の宗派自分の教団を作りたいがために教えを説いたんじゃないんだと。私が見出したところの南無妙法蓮華経の法は全部の宗教の全部の命の根本をなす要をなすところのこの法なんだから、何々宗というようなそういう枠組みの中にこの南無妙法蓮華経の法というものはないんだということをこの大聖人様はこの御所の中で言われているわけですよね。だから私たちがこの信仰する南無妙法蓮華経の方はこれだけのこの深さ、これだけのこの内容を持っているところのこの教えなんだというふうに自分自身に言い聞かせて、そしてこの信仰を大事にしていってもらいたいなというふうに思うんですね。